今回はですね、前回まで小殿筋、中殿筋という殿部の筋肉をやってきましたので、大殿筋というのが出てくるんですが、ちょっとこれは大殿筋はそれほど所見の取り方が多くありませんので、梨状筋と合わせて、お話をしたいと思います。で、まず大殿筋ですけども、字の通り殿部にある一番大きな殿筋ということになります。それで、大殿筋の所見を集めるとなると、普通に考えるとその大殿筋のストレッチ、あとは圧ということになるんですが、その大殿筋でもストレッチが陽性になるというのはなかなかないんですね。そのかなりこう短縮が進んでいるような筋肉であれば、股関節を過度に屈曲していくとその牽引がかかりますけれども、なかなかその大殿筋の場合には股関節を屈曲で十分にこうストレッチができないことがあります。でもう一つ、梨状筋ということ、ちょっと混乱してしまうかもしれませんが、梨状筋のストレッチテストっていうのがありますけども、これも言い換えると大殿筋も引っ張ってる、ストレッチしてるということになりますので、その梨状筋の問題を見る、あるいは大殿筋の問題を見るっていう時には、その梨状筋を含めた回旋筋群も大殿筋も同じように引っ張られているということになりますので、これを分けなければいけないということになると思います。ですので、単純によくある梨状筋ストレッチテストで痛みが出る、で術者は梨状筋のストレッチテストで痛みが出る、術者は梨状筋を引っ張ってるつもりで陽性になったので、これは梨状筋の問題であるっていうふうに判断しますけども、その時に大殿筋の問題はあるのかないのかっていうことを考えなければいけないと思いますし、逆にその大殿筋なりをストレッチしようと思ってやった時に痛みが出た場合には、逆にその梨状筋を含めて股関節の外旋筋などが引っ張られている可能性がありますので、そこも考えなくてはならないということになってきます。ですので、単純に何々筋ストレッチテストというふうなことで陽性になったので、そのままにしないで2つをなんとかこう分けていかないといけないと思いますね。でさらにそこに圧痛見ると言いましても、大殿筋が表面にあります。もうこれはご存知の通りですね。でその奥に梨状筋をはじめとする外旋筋群がありますので、両方押してしまってるということになります。ですので、どちら側の圧なのかなということも頭の中で考えなければ、その殿部の症状なりっていうふうなものが大殿筋なのか股関節の外旋筋群なのかっていうふうなことをこう明確にすることはできないと思うんですね。これは臨床されている先生方であれば実感はされていることでしょうし、当然分けていることだとは思います。でまずその大殿筋についてなんですけども、例えば、単純に股関節を屈曲というふうなことではなかなか引っ張れないと。でそうすると、じゃあ大殿筋のその筋肉がこう痛みを発しているっていうんであれば、何がしかの筋に所見があると思うんですね。で、その場合にですね、引っ張るということの他にもう一つ付け加えとして、その大殿筋を収縮させてですね、収縮をさせて、それで痛みが出ているかどうかっていうのを確認していかなければいけないと思います。それで大殿筋の場合には股関節の伸展っていうふうなことになりますので、その今鑑別しなければならないというふうに申し上げましたような、その外旋筋群とは作用がここでは初めて違ってきますので、要は抵抗運動ということになるかと思うんですね。でご高齢の方とか、その腰痛がひどい方の場合にはちょっとそこの所見は取りづらいかもしれないんですが、どうやって力を入れてもらうか、腹外で股関節伸展っていうのも可能ではあるんですけども、これはなかなかやりづらいんで難しいと思いますので、患者さんをもし 帯同ができる状態であるとすれば、立位になっていただいて、まあ、もしくはベッドに手をついていただくか、まあ、ただベッドがですね、患者さんの腰よりも低いところになってしまうと、ベッドに手をつくとかなり前傾の姿勢になってしまって、大臀筋働かせるのがちょっと大変になるんですね。ある程度その骨盤がまっすぐ立ってるような状態の方が、股関節の伸展というか足を上げる動作がやりやすくなりますので、ですのでもしベッドが低い、まあ、今は電動式のベッドでかなり高くなるものがありますから、高くなるベッドを使ってる場合にはベッドに手をついてもいいと思うんですが、そうでなければ壁にちょっと向かって、まあ、倒れないように壁に手をついていただいて、立位の状態を保持していただくと。でその状態で、股関節を、まあ、伸展するんですね。まあ、単純に、まあ、伸展なんですが、注意事項としては、患者さんに足を後ろに上げてくれっていうふうにお話をすると、例えばハムストを使ってしまう、大腿二頭筋、半径半膜胸筋を使ってしまう場合があります。ですので、まずその膝関節は曲げないことですね。でそれから、体幹の回線が入らないようにすることです。なるべく真後ろに上げたいので、そのどうしても上げることに意識を集中してしまいますと、上げやすい動作で右足上げるんであれば体を右の方に開いていってしまう可能性がありますから、なるべく、まあ、壁なりにまっすぐ体を向けた状態でというふうなお話をして、それで、まあ、進展してもらう。でこの時にですね、大臀筋が一番働くのは、股関節が軽度外旋位の方が働きやすいんですね。その特に進展の場合には、過度の進展の場合ですね。ですので2種類やっていただければいいと思うんですが、股関節を外旋しないで、つま先が、真下、床の方を向いている状態で後ろに上げていただく。でそれともう一つは、つま先を少し外の方に開いて、股関節を外旋位にして、まあ、進展をしていただく。で手早くやらないと患者さん結構しんどいかもしれませんので、その進展運動をする前に、大臀筋のおおむねの走行ですよね、それをイメージしておくと、仙骨の外縁のところから、その、まあ、臀部の下の臀高の丸みを作っているです、ね、それで、大天使の方に向かって筋肉の繊維が張っているということになりますので、力が入るとその仙骨から大天使に向かって防水状にぐっと筋肉が盛り上がってきます。ですのでその範囲をあらかじめイメージして手の形を作っておいて、上げていただいて進展していただいたときに、そこで、まあ、痛みがあるかどうかね。で、まあ、これは外旋位であっても、それから、まあ、自然体の位置ですね、まあ、内旋外旋中間位であったとしても同じだと思うんですが、もし中間位で症状が出ない場合には、少し外旋位にして、さらに大臀筋が収縮しやすいような状況を作ってあげて、それで、まあ、抵抗運動にしてみると、もう下肢はある程度の重さがありますので、術者が抵抗をかける必要はないと思います。で、まあ、これでやっていただくと、この場合には外旋筋にはフルに力は入りませんので、これで、まあ、痛みがあるかどうかを確認する。でそれからついで、今度はその圧痛なんですけども、まあ、これまでもいくつかの筋肉出てきましたが、体表からただ単純に押し付けるんではなくて、できれば把握するようなつもりでやってみると分かりやすいかと思います。でそれは先ほど進展をした時に浮き出た大臀筋の形をイメージして、でそれを掴み取るようにするんですね。まあ、これは腹外で行えれば一番いいと思います。そして大臀筋そのものに圧痛があるような場合っていうのは、ポイントの場合もあるかと思いますけども、そのごくごく狭い範囲のみの症状の場合あるかもしれませんが、まあ、筋肉大きいですので、全体的な圧痛ですね、圧痛点の、まあ、広がりっていうのがあるかと思いますので、まあ、そのストレッチが陰性であっても抵抗で確認して、把握するような形で圧痛を見てっていうことで、まず、まあ、一番表層の大臀筋に問題があるかないかっていうのは一応確認ができます。で、まあ、それをやってさらにまた そのさらにその深層にある外旋筋群、梨状筋をはじめとするものですけども、まあ、こちらに今度は目を向けていく。で、梨状筋の場合にはよくあるのは K ボンネットテストとかっていう名前がついてますけども、まあ、要はこれはストレッチだと思うんですね。で、あの一般的には患者さんを仰がいにして、で股関節をまあ屈曲しながら内旋していくね。でさらにまあ右なら左側の方に少し股関節を内転していくような形をして、仙骨とそれからまあ大腿骨の間をこう引き離すような形を作ってストレッチですね。でもなかなか難しいですよね。で、術者と患者さんのこう体型に差があると余計にその股関節動かしづらいっていうこともありますので、一つ試してみていただければいいと思うのが、その梨状筋などのストレッチをするときに患者さんに協力していただくと。でどういうふうにやるかというと、ベッド上に腰掛け座位になっていただきます。そして右足を見るんであれば、そのまず右股関節を屈曲しますね。ベッド上にこう上がるような形にします。そして右足を、左足の大体の外側に出します。まあ、あぐらをかくような形になりますけども、でこの状態にしますと右側の膝関節がもうすでに患者さんのその左胸に近いようなところに、まあ、位置に来るわけですね。でこれでそうすると先ほどの梨状筋なりのストレッチをする状態とほぼ似たような股関節に位置関係になります。で行外でやるよりも骨盤はしっかり固定されていますので、まあ術師が骨盤を無理に固定する必要はないと。でこの状態で患者さんにですね、自ら体を右にひねりながらその膝を左の方に抱え込んでいただく、まあ、屈曲し抱きかかえるような形ですね。でこうしますとその術者が多動的にやるよりもその臀部のとこ大臀筋っていうか、まあ、臀部の筋肉あるいは外旋筋群っていうのがより引っ張られます。ですのでこの状態でやってみた方がはっきりすると思うんですね。で、まあ、梨状筋の場合には梨状筋症候群っていうのを一応、まあ、もし念頭に置いてそれによる座骨神経の攻略っていうのを考えているとすれば、まあ、一つにはその下肢症状の再現っていうのがあるかと思います。まあ、そうでなければ、まあ、臀部の局所の、まあ、痛みっていうのが再現出てくると思いますので、まあ、ここで一つポイントが出てくると思うんですね。で、まあ、先ほどの大臀筋の所見と合わせて臀部の症状がどっちだったかなっていうことの目安がまた一つ、まあ、前に進めると思うんです。でそれからあと、まあ一般的なその、外旋筋の抵抗運動、フライバーグテストとかってありますけども、まあ、そういったものは当然やっていただいて、でその後で今度は、まあ、じゃあそのストレッチもやったし抵抗運動もやったっていうことで次に圧痛探しになります。で梨状筋の場合には大臀筋が少しこう少なくなっているようなご高齢の方だと、その大臀筋を通して梨状筋の走行が触知できることがありますけれども、まあ、一般的にはなかなかこれが梨状筋っていうふうに言って指にその筋肉の触感をこう感じることはなかなか難しいと思うんですね。ですのでまず、まあ、大臀筋の痛み圧痛ではないということを確認した上での梨状筋の圧痛になるんですが、一つの提案としては腹外でもしやる場合ですね、この場合には、まあ、その股関節を少し外旋位ですね、まあ、もし内こう患者さんによってはうつ伏せになると股関節内旋してしまう人がいるかと思うんですが、内旋の状態になると大臀筋なんかも少し引っ張られますので余分な所見が出てくる可能性ありますから、股関節外旋にしておくということが大事だと思います。それからもう一つは腹外のみではなくて、側外でのまあ圧迫ですね。これもやってみるといいと思うんですが、まあ圧迫する部位についてはその仙骨面とまあ大天使の間に引いたまあ仮の線状ですよね、そこの部分で圧迫をしていただければいいかと思いますけども、側外にした時にですね、まず一つは股関節がこう内転気味にならないことですね。側外になると上に乗ってらっしゃるどうしても 若干、まあ、内転っていうかそっちの方向へ足が落ちますので、ですのでもしやるんだれば何か膝の間にこう枕とか胸当て枕のようなものとか何かを挟む、もしくは、まあ、男性が患者さんであれば、術者がその股関節を少し外転できるようにですね、間にこう術者の足を入れてしまうっていうふうなあの姿勢もあの取れるかと思います。ちょっと女性であったりとかするとその姿勢があまりこういい格好ではないのであの向かないかとは思うんですけども、術者が膝を立てて膝の上に患者さんのその側外になっている上の足を乗せてしまう、そうすると股関節がある程度外転位になります。で外転になると側外だと当然そのまま外旋が入ってきますので、その大臀筋なんかはこう張りが取れて緩くなりますので、その状態で側方からまあ圧迫を加えてみるということですね。まあ圧痛についてはこの2つをまああのやってみていただいて、どうか大臀筋との区別をしてみてどうだろうということになります。で、まあ、実際に臨床の場であれば梨状筋はじめとする外旋筋群の症状のみなのか、それとも大臀筋の症状のみなのかっていうと、どちらか一つじゃない場合もあるわけですね。両方ということもあるので、まあ、最終的には治療をしていく時の、まあ、中でもう両方やってしまうとか片方だけずつやるっていうことは可能ですが、結果的には梨状筋まで何か力を加え、指圧とか圧迫とか充熱とかもしくは針とかで何かやろうと思っても表層にあるものはどうしても治療としては最初にもう刺激を受けますので、ですから治療の中で大臀筋表層だけ先にとりあえずやってみる、弱い力とか把握だけ、あるいは表層の針だけとかで、まあ、見てみるか、もしくはもう一気に両方ですね、その強い力で充熱する、まあ、強い力というか深くまで入るような力でやるかっていうことで結果がまあ判断してくれるっていうことになると思うんですね。なかなか01では重なってる筋肉については分けづらいと思いますので、まあ、そのようにして見ていただくればいいと思うんですけども、最初にお話ししましたように術者がやってる行為が梨状筋テストだからプラスになったら梨状筋とか、大臀筋のストレッチだから大臀筋ではなくて、必ずその裏にあるものっていうのも考えながら所見を集めていただけるといいかなと思います。